ムタ太陽の社長業ネクスト。わあ、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
実はですね、3日前からですかね。
そうです。
はい、4月の15日からですね、はい、あやちゃんが育休終わりまして、はい、復帰を、はい、いたしました。で、収録は今回えっちゃんなんですけれども、はい、出社しているということで、あやちゃんからですね、一言ご挨拶をお願いします。
はい、リスナーの皆さん、お久しぶりでございます。あやちゃんです。いや、もう久しぶりすぎて、もうずっと0歳児と過ごしてたんで、普通の言葉さえちょっと出てこないような状況ではあるんですけど、少しずつリハビリをして、また後々ポッドキャストの方に戻ってこれるように訓練していきます。皆さん、それまでぜひまた覚えておいてください。で、それまでです。あと何回ですか、えっちゃんの回が。
まあ、6回ですね。
はい、はい、となりますので、はい、ぜひえつこファンの方はですね、この6回を、心に残るまで何回も何回も聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あやちゃん、ありがとうございます。はい、それではですね、えっちゃん、
はい、
今回の回、質問が来てるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、
では私の方から質問を朗読させていただきます。
お願いします。
はい、質問、数字に強くなるにはどうしたらいいですか。太陽さん、こんにちは。ポッドキャストの数字で伝える習慣を聞いた感想ですが、数字大事ですよね、かっこしみじみ。特に今の会社が数字、データ、標準化とか大好きだから、数字で伝えることは文化として根付いています。おかげで基礎学力が弱い私は密かに勉強しています。かっこ笑い。そこで太陽さんに質問です。数字で伝えることを癖づけていることが大事っておっしゃっていましたが、それで数字に強くなるのでしょうか。数字に強いことに憧れている私としては、強い人はどうやって強くなったのかなと興味があります、ということです。
はい、ありがとうございます。で、ね、質問なんですけれども、
はい、
ね、おかげで基礎学力が弱い私は密かに勉強しています、かっこ笑い、というふうに書いてありますけど、
はい、
潜む必要はないと思います
よね。そうですね、
私頑張ってますってアピールすればいいんじゃないのかなと。
いやいや、努力を見せないタイプの方なんですね。
陰、うん、で努力するタイプなんですね。
はい、素晴らしいです。
はい、で、会社で使う数字なんですけれども、この方はほら、強い人はどうやって強くなったのかというふうに書いてありますけれども、うん、会社で使う数字って意外と決まってるんですよね。
あ、なるほど。
うん、で、僕の考えなんですけれども、会社で使う数字っていうのは常にこの自分の立ち位置、
うん、
自分もしくは会社ですね、
はい、
の立ち位置だから、ポジショニングっていうのを考えるための数字なのではないのかなというふうに思ってます。
はい、
で、数字っていうのはね、勉強するものではないんですよ、えっちゃん。実は、
うん、
数字っていうのはスポーツなんですよ。
はあ、スポーツ。
そう、素振りみたいなもんなんですよね。うん、だから繰り返し繰り返しやって身についてくるものなのだと、うん、
なるほど、
いうことなんですよ。
はい、
で、一口に数字って言ってもいろんな数字があります。
そうですね。
で、例えばその社長が使う数字と、それからですね、個人が使う数字っていうのもやっぱり違うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、で、ちょっとそれを2つに分けて言うと、
はい、
まず社長にとって重要な数字っていうのは何かというと、まず売上というのがありますよね。
はい、
まあ、これは大前提です。
うん、
売上が立たないと、そこから全てのものが支払われるわけですから、ですので、まず大前提として、これ売上、これはまあ言うまでもないですよね。
はい、
で、その後に、まあ、会社の5つの利益っていうのがありますね。
うん、5つ、はい、
うん、売上総利益、
うん、
まあ、粗利益と呼ばれるようものですね、
はい、
っていうのがまず第一、うん、そして、営業利益というものがありますね。
はい、
で、これはその本業でどのぐらいの利益が出てるのかというもので、うん、で、今銀行はここを 見てるんですよね。
本業で。
そうなんです。
どれだけ力があるのかというところですね、
はい、昔はその下の経常利益で判断してたっていうんですけれども、はい、やっぱりそのバブルが弾けてから、うん、デフレになってからですね、まあ、経営常ではなくてその営業利益でその本業の指数ですね、はい、というのを重視するようになったと。だから営業利益っていうのはこれまた大事な数字であると、うん、でその下の今ちょっと出てきましたけれども経常利益というものがありますね。すべてのまあ一般経費とかを引いて出てくる数字ですね、はい、でそしてここからですね特別利益とか特別損失とかいうのが計上されて、そして出てくるのが税金を引く前の税引き前当期純利益と、うん、だから税引き前税引き前なんてねちょっと略して言いますけれども、はい、税引き前というのが出てくると、そして税金を計算して支払って当期純利益というものが出てくると、う
ん、
やっとですね、はい、だからこれをどういうふうに分配するかっていうのがこれまた経営者のね大切な手腕なのかなというふうに思いますけれども、はい、であとは、まあ、今利益について言いましたけれども、あとは指標として率とかそういったものが出てくるんですよね、うん、
はい、
で例えばそのどれだけの資本を使ってどれだけの利益を出しているのかとか、うん、そういったものですよね。で僕が重要視しているのは自己資本比率とかですね、はい、
自己資本の比率、
そうですね、はい、何パーなのかというのがまず1点と、そして次に重要視しているのが1人当たり社員1人当たりにどれだけの粗利益高を出しているのかと、うんうん、
稼ぎ、うん、1人当たりの稼ぎが、
そうですね、はい、はい、でその下に、1人当たりの経常利益高と、
うん、
うん、で最終的にはですね1人当たりの現預金なんかも重要になってきます。なんでかって言ったら、例えばほらコロナ禍っていうのはねいろんな会社が直面したと思うんですけれども、売上がね、はい、まあ、完全にゼロに、まあ、飲食店なんかね、う
ん、
なったとは、そうそうそう思うんですけれども、はい、うちはまあ物販がありましたからね、はい、よかったんですけれども、例えばだから今言ったように単純に会社のその月の売上がビタッとゼロになっても変わらずに社員さんに給料が支払えるか、
はい、
これだから会社の体力ですよね、うん、そういったものですねをこう私は重要視してます。もう一回言うと自己資本比率、それから一人当たりの粗利益高、一人当たりの経常利益高、そして最後に一人当たりの現預金ですね。
これをじゃあ常にチェックしていると
、ね、そうですね、はい、でやっぱりねそのねコロナ禍でいろんな会社がやっぱりじりじり現預金っていうのが下がったと思うんですよね、
はい、
で現預金が下がるっていうのはやっぱね、うん、すごい気になるんですよ、うん、めちゃめちゃ気になる、うん、復活はしてきてますけれども、はい、そうですね、これね減るのは簡単なんですよねこれね家の預金もそうじゃないですか、
はい、
減るのは一瞬なんですよ。
ですね。
でなんかでかい金額が重なったりとかしてね、でそして、貯めるのは難しいと、
難しい、コツコツと、はい、
ダイエットもしかりですね増やすのは簡単、
確かに
減らすのは難しいと、これ何にでも言えるんですよね、
うん、
でこれがまあ社長にとって重要な数字ですよね。で、ちなみにさちょっと脱線するけど、
はい、
丹野家では、あ、前にも聞いたっけ、うんうん、お財布はどっちが握ってるんでしたっけ。
お財布はですね別々です。
あ、割り勘夫婦、
うん、そうですね、カードは私がもらってまして、
はい、
家族名義の
家族カード、
はい、
あー、
はい、
なるほどね、
はい、なので夫の貯金額とかが正直把握できていない。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、それはそなんか面白いね、
うんうん、ちょっと面倒くさいっていうところがありました、ね、うん、
ちなみにうちは僕なんですけれども、うん、
はい、
そうでほら専業主婦だから、うちの奥さんそれで、はい、生活費っていうのを渡して、
うんうん、
でもあれですねその 通帳は預けてるんで、うん、はい、奥さんに記帳とかしてもらってるんで、だからね、そう、どれだけのお金が入って、はい、どれだけそのうちのどれだけが生活費に回って、うんうん、で現金の残高とかも全部わかってるから、
うんうん、打ち明けとか、そう、あの引き出してる先とか入ってる先とかちょっとよくわかんない、使途が不明って感じですか。
いや、ほら、どれぐらいのほらなんか何にどれだけ使ったかっていうのが出てくるから、はいはいはいはい、あと住宅ローンとかね、うん、だから僕自身が月にどれだけ自由に使ってるかっていうのもまあ分かるんだけどね、
はい、
うん、そうそうそう、だからフェアじゃないですか
そうですね、そうそうそう、はい、奥さんを救急に締め付けてるわけではないということですね、
まあ、うん、そう、救急って、いや、締め付けゼロです、
はい、
締め付けゼロです、はい、でそう、これ聞いてる人になんでこういう話したかっていうと、会社のお金も、うん、その個人のお金も、うん、ゼロが違うだけでね一緒なんですよ。個人もそう、ほら、あの僕は給料入ってくる口座とそれからカードの引き落としの口座が違うんですよ、うん、だからそっちにこうお金を回さなきゃいけないんですけどね、はい、資金繰りと一緒じゃないですか。
はい、
そう、非常に勉強になります。だからうちの後継者上塾でも井上先生ね聞くんですよ、あの奥さんに任せっきりにしてる人どれだけいるのみたいな、うんうん、めちゃ怒られる
どれくらい手上がるんですか。
ね、半分ぐらいじゃないかな。
そうなんですね、うん、
そうそう、まあ、これは人によっての考え方だったから、うん、実は無駄学は、
はい、
奥さんだ、うちの母に全部任せてたんですよ、はい、
でもそんな感じもしないでもい
い、ね、うん、全部任せてたんですよ、はい、うん、なんだお前があれかって管理してんのか、情けないって言われたんですよこれだから、これはあの見解の相違ですので、はい、そうですね、はい、情けないとか、はい、そういうの一切関係ないですから、はい
はい、
非常に重要だと僕は思いますね。その自分でその数字の流れを把握するっていうのはね、はい、でちょっと長くなりましたけども、じゃあ社員にとって重要な数字って何よと、うん、いうのはまずは、まあ、さっき言った会社の数字っていうのもそうなんだけれども、社員一人一人がどれだけね会社の数字をまあ気にしてるかっていうと、そうでもないと思うんですよね、うんうん、でもその会社全体のですよ、
はい、
一番気になるのは何かって言ったらやっぱり自分の部署。
そうですね、
そう、自分の部署の一番気になるのが目標ですね、
うん、
目標売上今期なんぼなのと、
はい、
でそして次に部署の目標粗利益高ですね、
はい、
がどれだけなのと、
うん、
であとはだから月々のその達成率ですね、
はい、
事務所の目標の達成率今どのぐらいなのと、うん、であとなんぼ残ってんのと、
うん、
でこれは個人も一緒なんですよね。で部署が決まったらその中でじゃあ自分はどれぐらいやるのと、
うん、
目標をどれぐらい預かるのか、そして自分のことだから、うん、例えばその繁忙期も閑散期もあると思うんですよね、
はい、
何月にどれだけやらなきゃいけないとか、そういったスケジューリングですよね。1年間の自分の目標が決まったらその何月までにどれぐらいやらなきゃダメとか、そういったねプランニングですよね。これはまあマラソンみたいなもんですよね、うん、どれだけのペースでやるのかというようなことです。そういったものをね、決めていかなくてはいけないんですよね、
はい、
だから、ご質問いただいた方に、申し上げたいのは、なんていうかな、その自分の個人の目標が決まったらそこから逆算をして行動計画を立てていくと、うん、だから目標と行動計画っていうのはこれワンセットなんですよと。だからこういったものをですね反復してずっとやってると数字っていうのはね、会社の中で会話に出てくる数字っていうのはこれ以上のものはないと思うんですよ、うん、はっきり言ってね、うん、
はい、
だからそこを反復してやってればいいだけです。で難しいそのなんて言うんだろう、数式なんていうのはいらないですよね、
うん、
掛け算割り算ぐらいじゃないですかね。
そうですね、
うん、足し算引き算とか、うん、それぐらいなので、そういったものを意識してることですね。自分のもう一回元に戻ると、数字は常に自分の立ち位置を考える指標なのだと、今どのあたりなんだと、
はい、
それをですね、まあ、意識しながら日々 仕事とね向き合っていただけたらなというのが、まあ、今回質問がありましたんで社長のリーダーシップ編なんですけれども、あの質問の返答をさせていただきました。でハセディとも話したんですけれども、えっちゃんまた数字編っていうのをやっていきたいというふうに思いますので、
はいはいね、難しいけど、はい、簡単にどうやったら考えて使いこなしていけるかってことですね。
ですね、はい。であとですね、ちょっとあのハセディとも話したんですけど、冒頭でほらあやちゃん話してたけれども、次回の収録は、うん、あやちゃん、
はい、
でまたその次の収録はえっちゃんみたいな、
あ、ありがとうございます、
2人体制でやっていこうかという話が出てますんで、
はい、
はい、ぜひ、引き続きですね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。